的 City Information。
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただきます。広報サンダに挟み込まれました人権サンダから記事についてお話をいただきます。今日は人権推進課からまずは上田さんお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回の人権サンダ8月号、
はい、
これは県庁 号と呼んでいいんでしょうかね。
はい、そうですね。
お写真がありますけれども、今回これをピックアップされたいきさつなどご紹介ください。
はい、実は今月の1日、8月1日に平和を考える市民の集いっていうのを、はい、ズームを使ってオンラインでやったんです。
はい、
でその時に、今回初めてやったんですけど、沖縄の、新里末さんっていう、はい、女性に、生出演していただきまして、
はい、
沖縄戦の話をしていただいたんですね。
あ、そうだったんですね。
それの関係もあって、人権サンダでも一回沖縄を取り上げてみようかなということで企画しました。はい、で島田明知事っていうのが、はい、実は兵庫県の神戸市出身だということで、
沖縄の知事ですけども、はい、ね、ご出身は神戸、
はい
はい、
で地元に近いという馴染みもあるのと、それから、知事ではあるんですけども、人々のために、沖縄の人のために命が大切やということで一生懸命言われたということで、私の心にもちょっと残っていたもんですから、紹介をさせていただきました。
はい、もう私が全然勉強不足なので、この島田明さんということのお名前も初めて、
そうですね、
聞いたんですけども、読ませていただいたら心にしみる内容ですね。
そうですか。
ご紹介ください。
はい、島田明知事っていうのは、先ほど申し上げましたように神戸市出身なんですけれども、時代は1940年代 の、 戦争の頃です。
はい、
でその頃っていうのはやっぱり知事さんも、今のような選挙じゃなくって、感染知事と言いまして、いわゆる官僚の中から選ばれて知事に任命されたようですね。はい、で島田さんが沖縄の知事になる頃っていうのは、もう太平洋戦争末期で、実は日本軍が非常に危ない状況であるという時期だったので、沖縄なんてましてこれから戦場になるかもしれないというところに知事として行くっていうのはなかなか人がいなかったそうですね。その中で、兵隊さんは赤紙一枚で行くのに、自分が行けんとはいいんだろうというような思いで、赴任されたということのようですね。はい、
この方のことは上田さん元校長先生でいらっしゃったので、そういう教育現場の中の平和教育とかで、
そうですね、私中学校現場にいるときに、沖縄へ修学旅行で何度も行っています。
はい、
で沖縄の修学旅行は普通の観光旅行と違って、沖縄のいわゆる戦争の舞台になったガマとかゴーとかいうね、地下壕を見学するという特別なコースがありまして、私自身も何回も行っています。でその壕の中でも、ただこの県庁壕っていうんですけど、沖縄の県庁が入っていた壕は、実は行ったことがなかったので、一度取り上げてみたいなと思って、でちょうど表紙の写真にカラーがありますけれども、カラー写真がありますが、ここは県庁壕の入り口のところで、ここずっと中入っていくと、いわゆる壕ですから、地下が、真っ暗な地下があるんですけど、その中に県庁を設営して、知事室もあったということですね。
その光景を自分の中で再現してみると、そのぐらい沖縄戦はものすごく切羽詰まってたんだなっていうことを、
そうですね、
なんか、はい、実感してきますね。
記事でも書いたんですけども、1945年の8月に戦争は終わりますけれども、ちょっと前の3月ぐらいから、もう沖縄にアメリカ軍が上陸しています。ということは日本で唯一地上戦が行われた。
そう
です、ね、ですので沖縄の住民と兵隊たちが、もう目の前でアメリカの兵隊と戦ったということが、この1945年の3月4月ぐらいに始まったわけですね。ちょうどその頃を舞台にしたお話です。
でその中で、片や戦争、そしてまた沖縄を守ろうということで、知事としての、行政としての動きもずっとしてらしたわけですよね。
そうですね。当然知事さんも当時 の、 国家を運営する側ですから、当然戦争は反対とは 本音では言えなかったと思うんですけれど、はいはい、その代わりあの沖縄の住民を守るということには徹底されてたようですね、あの記事に少し書かせてもらったんですけど、
はい、
あのまあ、県庁があの空襲でダメになったので、当初はですね、郷に入る前は、沖縄の民家を間借りして県庁にしていたということですね、
はい、
でそうすると沖縄の住民との交流ができますので、沖縄の人たちの話を一生懸命聞いてると、とにかく食料米が足りないんだというような話があって、
はい、
そういう声を聞いてあの台湾から米を大量に、入手したというような話もあの聞きました。
はい、
はい、あるいはあの疎開ですよね、あのこれもあの戦争の真っ只中ですが、とにかく住民を守るためにということで、15万人とかいう人たちをあの沖縄の北部、はい、まあ、北部の方が割と、影響は少ないだろうということで、北部に疎開させるとかいうような活動をされたようですね。
15万人もたくさん、はい、そうですか。その後記事はどのように広がっていきますか。
アメリカ軍の攻撃はどんどんあの激しくなります、
はい、
でそのうち県庁自身もあのここが県庁なる号だろうということが米軍に知れないように、知られないようにこう県庁自体を移動していくんですよね、何回か移動していきます、
はい、
でその中であの記事の中に書いたんですけども、号の中でもあの移動しながらもあのいわゆる沖縄県の幹部職員が、あのいわゆる県 の, あのことをいろいろ議論するわけですね。で一つの話として書かせてもらったのが、
はい、
あの一番大きな議題としてみんながどうやって食いつなぐかという話があって、
食べ物 ね、
うん、で
ね、
あの食料に関しては例えばもうあの畑に芋があったら、もうよその畑でもどこどんでもええから食べていいと、
はい、
うん、もうみんな好きに食べていいから、その代わり次の人のために芋の葉っぱだけは植えといてくれよっていうような指示を出したというようなあのお話があってですね、まあ、あの戦時中の非常にリアルな話が、
そうですね、
残っていました。でこれがあの先ほど言いましたように3月4月から戦争が始まるんですけども、はい、6月にはあの本当にもう最悪の状態ですかね、
はい
はい、であの有名な日ですが6月23日、
はい、
この日はあの日本軍が組織的な抵抗をもう終えた日です。いわゆるもう、日本軍がもう撤退していく日ですよね、はい、で沖縄ではこの日を慰霊の日と、あの読んで大きなあの慰霊の催しが行われますけども、6月23日を迎えるまでギリギリまで、県庁も移動しながら行ったということですが、その6月23日頃やと思うんですね、はっきりわからないんですけれど、はい、やっぱりもう限界まで来たので、島田知事は今をもって県庁を解散するというふうになっていくわけですね、
は
い、で、この後知事自身もどうなったのか、所在がわからなくなっています。
そうなんですね、はい、
でまあ、そういう流れであの歴史的にはそんな流れなんですけども、あのなぜこの記事を取り上げたかと言いますと、
はい、
あの沖縄の人たちの中に、島田知事というのはとっても深く残っている
印象として、
はい、それはやっぱりこの知事さんが命を大事にするんだと、であなた方は命を大事にせなあかんということで、これからは自由ですよ、あなた方に命令を下す者はもういません、どうか沖縄のためにも皆生きながらえてほしいというような言葉を、住民にかけていたということですよね。
当時としてはとっても珍しい発信ですよね。
そ
うですね、はい、
まあ、それで今でも沖縄の人の心に深く残っている日本人の一人であるというふうに思います。はい、
じゃあこういう島田さんのお話というのは子どもさんたちも聞く機会はあったんですか。
ですね、沖縄に修学旅行に行くと、先ほど言いました市民の平和を考える市民の集いでお話ししていただいた新里さんのようにですね、戦争を体験した一般市民の方の話はいっぱい聞いてきました、
はい、
ただこの知事というやっぱり特殊な立場の公務員であったわけですから、
そうですね、
その方っていうのは皆さんお聞きの皆さんもあまり名前知らなかったなという方もいらっしゃるかもしれません。 ですけど、まあ、あの兵庫県出身で、こんな知事がいたということは、あの一ついろんなことを考えるきっかけになったらいいなというふうに思っています。
そうですね、はい、ぜひ皆さん改めて8月号の広報三田の真ん中に入ってます人権三田という表紙になってますので、この内容をしっかりとまたねお読みいただけたらと思います、はいはい、ここまでは、人権推進課の上田さんにお話をいただきました、はい、どうもありがとうございました。そしてこの後は人権推進課の竹内さんにお入りいただいて、4ページ目にあたります、私出会う気づくつながるという一度立ち止まって考えようという、このコラムについてのお話、それから講座のご案内などをいただこうと思ってます。なかなかの広報三段の真ん中にあるので見つけきれてない方もいらっしゃるけども、真ん中にちゃんと入ってますのでね、ぜひお読みいただきたいと思います。では竹内さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
4ページのお話ご紹介ください。
そうですね、はい、いつも学校の先生であったりとか、はい、PTA の保護者であったりとか、私出会うつながるということで、作文を書いていただいてるんですけれども、はい、そうですね、はい、で今回は PTA、小野幼稚園と小学校の PTA でいらっしゃる元小野公園 PTA 会長の中尾悟さんに、はい、今回一度立ち止まって考えようということで書いていただいた、はいはい、作文を紹介しています、はい、
じゃ簡単にご紹介いただけますか、
は
い、
この方はアトピー性皮膚炎という病気にかかってて、肌がちょっとただれてたりとか化膿したりとかいうことで、見えるところを隠したいということで、長袖長ズボンをずっと履いてたと。で、まあ、いつもみんなと違うのに、なんで長袖着てるのとか、まあ、腕にできものができてるから言うと、見せてって言われてしまって、で見せると気持ち悪いと言葉をかけられて傷ついたっていう過去をお持ちの方で、はいはい、で、まあ、体育祭の時にも、なんで包帯巻いてるのとか言われて、はい、面白半分に言われたりとかして傷ついた過去をお持ちで、はい、なんでその自分が傷つくような言葉を自分は書けないように将来していきたいなっていう、はい、今それを頑張ってると、で子どもたちに対しても、そういう人を傷つけ合うようなその環境じゃなく、まあ、そういう環境であってほしいという願いを持っておられる、はい、そんなことが書かれていますね。
ぜひ皆さんまたこちらも4ページ目お読みいただきたいと思います。
で次は講座のご案内になります。市民の意識人権意識調査をしまして、でその結果を踏まえて、はい、市民の人権意識の現状と課題ということで開催されます、はい、令和3年の9月25日土曜日14時から15時30分まで、で講師の先生は神原文子さん、はい、社会学者であり博士であります、はい、で会場は総合福祉保健センターの講座室となっておりまして、はい、定員が30名という形 で内容としては人権の意識調査の結果から見た人権課題とか、見えてきた課題をもとにグループトークとかしながら意見交換を行う、はい、そんな内容です。
はい、分かりました。
で申し込み方法は、三田市のホームページの方に見ていただいたら、QR コードを読み取ってもらって入れるんですけども、はい、入っていただいたらそちらに申し込みフォームというフォームがありますので、はい、それを使ってお申し込みください、はい、で、手話要約筆記が必要な方は9月3日の金曜日までにお申し込みいただきたいのと、はい、一時保育が必要な方は9月10日金曜日までに必ずお申し込みいただくようにお願いいたします。
はい、分かりました、
はい、で問い合わせ先の方は人権推進課になりまして、電話番号が 079-559-5148、 ファックス番号が 079-562-1294 でございます、
はい、ありがとうございます、
はい、 それから人権推進課の方では人権に関する総合相談を日々行っております。窓口電話いずれもカーです。で電話の場合の電話番号が 079-559-5062、 ファックス番号が 079-559-5063 です。受付は月から金までの9時から17時まで、祝日とか年末年始を除かせていただいてます。でもう一つが専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、こちらは予約制になっております。
じゃかけてすぐご相談ではなくて、はい、予約を取るということですね。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします、はい、電話番号が先ほどと同じで 079-559-5062、 ファックス番号が079-559-5063 です、はい、月から金の9時から17時、祝日年末年始は除きます。でお電話いただいてから専門相談員との相談日を調整させていただいて、はい、またお伝えをさせていただくという流れになります、はい、で最後に月に一度の人権擁護委員による定例人権相談、こちらも直接行っていただいてもいいんですけども、うん、予約を取っていただいた方がお待たせしたり今日はいっぱいで受けれませんというのがないと思うので、はい、なるべく予約をしてから相談をさせていただきたいと思っております。こちらの電話番号を申し上げます。 079-559-5148、 ファックス番号が079-562-1294 です。次回相談日が8月26日木曜日1時から4時までになっております、はい、よろしくお願いします、
は
い、
じゃあ事前に予約ができなかった方はこの日に行かれてもいいけれどもしかしたらいっぱいでお断りするかもしれないし、
ね、
長い間お待ちいただくかもしれない。
そうですね、
ということは、はい、なるべく予約をなさってから事前に予約を取ってお出かけください、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ここまでは
どうもありがとうございました。人権推進課の竹内さんに後半はお話を伺いしました。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は9月9日の木曜日3時10分からお送りしてまいります。次回もぜひお聞きください。